どうもマイクです。おはようございます。2025年12月16日火曜日の朝7時になりました。今日も全カスト元気にお届けしていきます。この番組では技術系ナレッジ共有サービス全に投稿された記事の中から今トレンドになっている話題をピックアップしてゆるっとでも中身はしっかりめでご紹介していきます。今日はお便りコーナーはお休みでその分記事紹介をじっくりめにいきたいと思います。さて本日ご紹介する記事は全部で5本です。エンジニアの方はもちろん最近 AI とかスライド作り気になってるんだよなという方にも刺さる内容が多めなので通勤通学のお供に最後までお付き合いください。まず1本目、状態ではなくイベントを保存したいという記事です。これデータモデリングとか履歴管理にちょっとでも関わったことがある方ならうわそれに悩んでたってなるテーマだと思います。普通データベースには現在の状態を持たせますよね。ユーザーのステータスとか注文の状態とかで履歴も欲しいよねとなって変更前スナップショットを撮ったりステータス履歴テーブルを作ったりテンポラルテーブルでバリッドタイム持たせたりバイテンポラルなんていう高度なモデルに手を出したりするわけです。ところがこれが運用し始めると何がなぜどう変わったかが案外わからない。クエリも更新も訂正もどんどん複雑になっていく。根本的な理由は結果としての状態だけを保存してるからだよねというのがこの記事の出発点です。そこで出てくるのがイベントソーシング。起きた事実イベントを普遍で蓄積しておいて現在の状態はイベントをリプレイして導出するあるいはリードモデルとして別に投影しておくという考え方ですね。履歴、監査、任意の時点への復元にはめちゃくちゃ強い。一方でスナップショットをどこで切るかリードコモデルはどう設計するかイベントスキーマのバージョンアップはどうするか保証イベントや結果整合性をどう扱うかといった別種の難しさもちゃんと指摘されています。バイテンポラルみたいなテンポラルモデルも理論としては美しいけど運用はかなり重い。その上で履歴要件が本当にきついならイベントソーシングを真面目に検討する価値はあるよ。ただしやりきる覚悟とトレードオフの理解は必須だよねと締めているのが印象的でした。履歴や監査ログでモヤモヤしている方は設計の前に一度読みたい記事ですね。続いて2本目、3本目はエージェントオプス入門 LLM 時代の新たな運用パラダイムという記事です。ここ数ヶ月エージェント自立エージェントみたいな言葉本当によく目にするようになりましたが実際に動かしてみるとたまにすごい成果を出すけどたまに謎の失敗をする。コストや遅延のボトルネックがどこかよくわからないといった新しい種類の悩みが出てくるんですよね。この記事で紹介されているエージェントオプスはそのモヤモヤに対してちゃんと運用パラダイムとして整理しましょうという話です。キーワードとして挙がっているのがカスタマイズ、プロンプト管理、評価、フィードバック、モニタリング、トレーシング、ガードレールの7要素。これらを通じてエージェントの考えたこと、実際に行動したこと、どのツールをどう呼び出したかを可視制御していくイメージですね。MLOPS や LLM MOPS の枠組みだけだとマルチステップ推論や複数ツール連携するエージェントの旅の全体像を追い切れない。そこで評価駆動のデプロイ、ステージングを含む3段階パイプライン、本番での Observe, Act, Evolve の継続サイクルといった考え方が大事になるよと解説されています。嬉しいのは概念だけで終わらず OSS の AgentOps ライブラリを使った具体例もあるところ、OpenAI Agents SDK ベースのマルチエージェントシステムにほんの数語を追加するだけでどのエージェントが何をしてどこでコストを食ってどこが遅かったのかがトレースできるようになるというデモが紹介されています。最終的なメッセージはエージェントを本番運用するならとりあえず動いた で満足しちゃダメで、観測、評価、ガードレール、CICD をかなり早い段階から整えようというもの。これからエージェントを本気で使っていきたいチームにはいいガイドラインになる記事だと思いました。4本目はモバイル界隈から、フラター 3.38 の隠れた目玉機能 Hooks Native Asset でネイティブ連携が変わるという記事です。フラターって UI 作るには気持ちいいんだけど、ちょっとだけネイティブ API 触りたいとなった途端、 FFI だのプラットフォームチャンネルズだの、iOS なら CocoaPods、MacOS や iOS での SPM 設定と一気に面倒度が上がるという弱点がありましたよね。そこで登場するのがフラター 3.38 でデフォルト有効化された Hooks Native Assets という仕組み、 Dart パッケージの中にネイティブコードを直接含めておいて、ビルド時にいい感じにコンパイル&リンクしてくれるというものです。 Dart 3.2 で実験的に入って、3.10 で安定化、そしてフラター 3.38 で標準という流れだそうです。メリットとしては、まず iOS、MacOS での POD や SPM の設定をかなり減らせること、それからネイティブの知識は緩けれど全体としての実装を Dart 側に寄せていけるので、フラター開発者にも動作が理解しやすくなること、さらに Thread Merge の仕組みによって FFI 呼び出しをより同期的な感覚で扱いやすくなるという点も挙げられています。記事では筆者のプラットフォームイメージコンバーターという高速画像変換パッケージを例に、 iOS、MacOS では Objective-C プラス Hooks 経由でイメージ IO を叩き、 Android では JNI、JAgen 経由で Java API を使いながら、リソース解放やエラーハンドリングは Dart の Try Finally で包むといった実践的な話が紹介されています。対応している SDK バージョンの都合で、これから徐々に普及していく段階ではあるものの、小さなネイティブ連携ぐらいならアプリ側だけでサクッと完結できそうだなと思わせてくれる内容です。フラッターの弱点だったネイティブ API のとっつきにくさが今後結構解消されていきそうで、フラッターな方はチェックしておきたい記事ですね。そして最後5本目、 Git Worktree でブランチごとにデータベースも分離、 Docker Volume Snapshot の活用という記事です。これは AI コーディングエージェントも活用しながら複数ブランチを並行開発しているチームにはかなり刺さる話だと思います。 Git Worktree を使えばブランチごとにディレクトリを分けて開発できるんですが、 Docker Compose で共有している DB ボリュームまでは分かれてくれない。結果としてあるブランチのマイグレーションやテストデータが別ブランチの DB と干渉してカオスになるという問題が出てくるわけですね。この記事では Git Worktree と Docker Volume のスナップショットを組み合わせてブランチごとに独立した DB 環境を持たせる方法が紹介されています。手順としては、まずは Git Worktree でブランチ専用ディレクトリを作る、次に元の DB ボリュームをアルピンコンテナ経由の CP コマンドで新しいボリュームに丸ごとコピーしてスナップショットを作る、最後に各ワークトリー直下に docker-compose.override.yml を置いてベースの docker-compose.yml のうちボリューム名だけをブランチ専用の名前に差し替えるという流れです。これらをスクリプトで自動化してしまえば、ワークトリー作成、ボリューム複製、オーバーライド生成までをワンコマンドで済ませられて、ブランチを切り替えるときはそのディレクトリに CD して Docker Compose Up-D するだけ。 DB の状態不整合やマイグレーション戻すの面倒い問題から解放される上に、このブランチでちょっと実験的なデータ作ってみようとか、マイグレーション込みで PR レビューしてみようといったこともかなり気軽にできるようになります。もちろんブランチ数が増えればその分リスクは食いますが、不要になったワークトリーとボリュームを消せば OK という割り切りです。同じ考え方は MySQL に限らず PostgreSQL や Redis、Local Stack など Docker ボリュームを使う他のミドルウェアにも応用可能。ローカル開発体験をちょっとだけ贅沢に、でも確実に快適にしてくれる工夫として真似しやすいアイデアだと思いました。というわけで、今日の全カストは履歴要件とイベントソーシングの話、 Notebook LM plus Gemini plus Sliders で作る編集可能なスライドワークフロー、 LLM エージェント時代の運用パラダイム Agent Ops、 Flutter 3.38 の Hooks で変わるネイティブ連携、 Git Work Tree と Docker Volume Snapshot でブランチごとに DB を分離するテクニック、この5本を駆け足でご紹介しました。気になる記事があった方はぜひ番組ショーノートから元の記事もチェックしてみてください。設計の細かいところや実際のコマンド、プロンプト例なんかはやっぱり本文を読むのが一番です。このテーマもっと掘り下げてほしい、こういう分野の記事も取り上げてほしいといった番組の感想やリクエストもどしどしお待ちしています。それでは今日もいい一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回の Zencast でお会いしましょう。